三四。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない気にしない気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
始まりました、独断のエグレクラジオ MC やれましたです、まあ、堀野です。この番組は竹の子処方という電子書籍がご指導がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしながら、なんとなく、時間が過ぎていく雑談の画面でございます。よろしければ最後までお付き合いください。世の中的には連休らしいですね。連休の真ん中ですか今日は。まあ明日は成人式の方だったらね、いらっしゃるかもしれませんけど、まあなんか、いやまあこの成人式の時期、相変わらずあのニュースで、荒れる式だけをこう取り上げるやつありますけど、あれは何なんですかね。いや、まあ暴れる方も何なんですけど、そこだけ取り上げる、マスコミの方も何なんだっていう気がするんですけどね。なんか普通のとこの普通のなんか新成人を普通に紹介してるだけでいいんじゃねえのかっていう、気がするんですけどね。あれマスコミで取り上げるからなんかやるんじゃねえのかって気がしてしょうがないんですけどね。取り上げなきゃなんかだんだん沈静化すると思うんですけど、どうですか皆さん、こんな困った人たちがって、取材しに行くからやるんじゃねえのかって気がしてしょうがないんですけどね、あれね。まあなんか、ね、いつもあれだけはなんかそこはなんとなく疑問が残る気がしますが、仕事の方は今やってるやつはとりあえず一段落して、次の仕事のスケジュールとかの打ち合わせとかがこれから絡まってるって感じですかね。次の仕事もね、その方をサクッと終わらせたいなと思うんですけどね。まあ仕事あるのはありがたいんですけども、だんだんと体力なくなってきてんなっていう感じで、なかなか無理が引かないのは、感じではありますのと、あとはなんか、40代になってからなんか寝落ちの回数が異常に高くなってて、いつの間にか寝てるってことが非常に多いので、仕事してようとしてまいと関係なしになってきてるんで、 困ったもんです。それ以外に僕からなんかお知らせ的なことってなんかあっただろうか。お知らせはないですけど、動きがあったとすればあれですね、噂のカンコレですね。今もう絶賛、この間150万人突破かな、オンライン PC のオンラインの、まあ、ブラウザゲーですけど、で150万人突破って結構な珍しい。まあ100万人突破するだけでもだいぶすごいんですけど、100万人突破が秋口、8月だか9月だかそれぐらい、9月ぐらいにはもう100万人とか言ってましたよね。でまあその頃からあ流行ってるんだと思って、なんかいつかはとりあえず触んなきゃなとかって思ってて、でそのたんびにあの、まあ、これカンコレやってる人だけならわかるんですけど、新規会員のサーバーは今制限をしている状態なんですよね、カンコレはね。あの新しいサーバーができたらその、サーバーに合わせて新規会員を何名募集しますっていう感じで段階的に受け付けてるっていう形なんですけど、これがもうだから50万人60万人突破したのが6月とか7月だったかなぐらいだったんですけど、7月その辺ぐらいからだったような気がするんですけど、うん、その頃には一応注目はしてたんですけど、新規に解禁、新しく始められる、まあ、提督と呼ばれる人、ね、ユーザーゲームユーザーの人たちの入る、数がその頃から抽選になるというね、5000人、新しいサーバーがあって5000人とか1万人とか受け付けますってなんですけど、これ全員入れるわけじゃなくて何時に開放しますっていう段階でみんなわーってやってくるんですけど、その中から、抽選っていう、この抽選に、当たらないとゲームが始められないっていうね、まあ PC のブラ他のゲームもこんな感じなのかどうかは知らないですけど、ちょっと人気の度合いと集中してるせいもあって、ちょうどこの5000人1万人がだいたい10分から15分ぐらいの間ね、あっという間に埋まってしまうというね これのおかげでだいたいこれにだいたい何時からやるって時間指定は、時間はだいたいあらかじめアナウンスされるんですけど、それに合わせてみんな待ってるせいなのかなのか、だいたい集中してあっという間に埋まっちゃうんで、でその何時にやるよっていうアナウンスを逃してると次の抽選になったりとか、まあ、ただでさえ抽選にも外れてるにもかかわらずアナウンス忘れてたりなんかたり、あとなんか出かけてて全然その時間間に合ってないとかになって、結局全然始められないまま3ヶ月以上過ぎたのかな、9月、もう8月9月ぐらいからは、なかなかなんか始まんね、DMM のアカウントは持ってるんだけど始めらんねえなとかって思ってて、抽選に外れるままの日々がただすごい過ぎていくという冬休みにもなって、ちょっとだけもうこう空きのある時間とかあるかなとか、もしくはあと気づいた時間が気づけばいいんですけど、その時間にだいたい夕方ぐらいなんですけど、その時間にあ始まったなと思って気づけばいいんですけど、気づいてないこと時の方が多かったりはするんですけどね仕事の方がようやく構成だけになったなと思ったんで、でちょうどそういう意味ではパソコンは開いてるけど、なかなか時間に気づくことがない、あの原稿書いてる時よりはまだあの構成の時の方が気づきやすいというか、ちょっと気に留められるような時間だったんで、1月は割と頻繁に、それこそ解放しますよっていう日に、あの、時間には なんかなるべくいたような気がするんですけど、それでも1月だけで7回か7回を1週間以上は経ってるはずなんですよね。4日ぐらいから解放してて、そこからだいたいいるから、6日か6回か7回かそれぐらいチャレンジはしてたはずなんですが、まあことごとく外れてて、ようやく今週いつだっけな、金曜日かな、かそれぐらいにようやく抽選に当たるというね。2日前ぐらいにようやく抽選に当たるという、2日前かな3日前かそれぐらいに当たって、ようやく始められて、ようやくあの世の中でカンコレと言われているものがなぜ流行ってるのかがやっと実感値で分かったというね。一応なんか流行りもんだし、なんかこう仕事のなんかヒントになるものとかあるかなと思って、いろいろムックとかは割と買ってるんですし、買ってますし、なんか限定系のね、それこそあのコンプティーグのベースの、まああの頃から注目はしてたんですけど、なぜ始めらんないので本しか買えないっていう状態ではあったんですけど、このコンプティーグがあの瞬殺された例の事件の時のコンプティークも格好もしたりなんかしてて、知識だけはあったものの、なぜ流行ってんのかっていうところが実感値で今一つつかめなかったんですけど、ようやくプレイしてやっと分かったって感じですね。ああなるほどと思って、そういうこと、そういうところのあのゲームかというのがやっと、実感値で分かったって感じですかね。まだ始めたばっかなのでレベル7とかそのもんだと思うんですけどね、司令部の なので、これから長い付き合いになるのかどうかわかんないですけど、普通のソシャゲと違ってこれはあのだいぶ半数と時間だけがかかる、部分のゲームだなっていう意味で言えば、だいぶ放置してる時間がだいぶ長い方のゲームになるので、これ、あのいい船をこう手に入れようと思うと、それなりの資材、あのこのゲームのガチャに相当するものが、なんだっけ、製造かな、缶を製造するんですけど、それを、建造ってやるんですけど、この建造の、ガチャに相当はしてるんですけど、やれ燃料だったり鋼材だったりっていうその素材になるものを、数字決めてこうあとは時間をかけて、放置して待つっていう感じになるんですけど、この素材になるやつが400とか700とか数字設定をするもんだから、結局これの上限値、これあの燃料だの弾薬だのっていうのはあのソシャゲやってれば分かるんですけど、いわゆる自然回復で上がるんですけど、それに相当するやつ の素材が4種類ぐらいあって、それの割合で、艦隊の建造を決めるっていう感じになるんですけどね。ただいわゆる、課金ガチャみたいな形のものが相当するところが部分がないので、基本的にはだからこの素材のところを取り回して、建造やらあと、マップ行ってドロップした艦隊とかを育ったりで、あと 見てる限りだと缶の種類の違いとレア度で強さが違うっていうのはありますけど、あ、高いレアだからといってレアガチャを引くという形ではないので、これ基本的に建造だけをひたすらしていって新しい強い戦艦をっていう形になるんで、課金のアイテムのところはこの辺の消費素材のいろんなやつで課金はしていけるんですけど、あと、建造のドックの、開放とかそういうところでは使うんですけど、基本的にカンムスを、広げていく、カンムスをこう確保する数だったり、そのドックの数だったりっていうところのやつではポイント使えて、多分そこは課金なんだと思うんですけど、それ以外のやつ以外は基本的にドロップか建造でカンムスを手に入れるし、レアかどうかっていうのも結局この建造でしかやりようがないので、あんまりレアガチャっていう感じの概念はないっすね、これね。まあだからとっつきやすいっていうのもあるし、確かに強いカンムスが出りゃいいっちゃいいんですけど、下っ端の連中、下っ端というかよく手に入る、顧問系といいますかね、その辺の艦隊もなんか長く使ってきゃそれなりに愛着が湧いてくるというタイプの、まあ何せやられても攻撃しても大体大抵なんか喋ってるのでゲームの画面の中で、カードだけのなんかゲームとかに比べれば確かになんかそこに勝手にユーザー側が思いを乗っけたりとか萌えを乗っけたりとかっていう要素は確かにそこにはあるなという、気がするのと、あと、これをもってしてなんか日本の受け感がどうかって言ってる人はどう考えてもバカだなとしか言いようがなくて、やったことない、ゲームやったことない人なんだなっていうことだけはよくわかりますね。これで受け入れ化はありえないだろうとしか言いようがないのですが、どう考えても、艦隊娘、カンムスが、これ、頑張ってる姿が可愛いとか、どう考えても、そこでなんか、モチベーションが上がるゲームなんじゃねえのか、これは、としか言いようがないんですけど。まあ、地味にシャットで、地味に徹底とこになってる人が何名か、そうなんですよね。このゲーム意外と女性の提督が多いんですよね。まあ普通に確かに萌えゲーなんて、ね、萌えゲーと言われば萌えゲーなので、そういうユーザー層があってもおかしくないし、言われる通りなんでこの子はこんな口調なんだろうなとかっていうのを、元ネタの元の船のネタをこうものすごい細かく引っ張ってきてるっていうことだけは、なんかやれ書籍やらウィキやらを調べると、ああそういうことなのねと思って、まあ、知らなくてもいわゆるそういう元ネタを知ってればより楽しめるけど、別に求めた知らなくても、楽しめるっていう感じなのでね。まあ多分これあれ そんなに張り付くタイプのゲームではないのでね、弾薬や燃料が自然回復しない状態で補給も受けないまま戦場に行くことないので、チロッとプレイしてる時間は2、3分から5分ぐらいで、で、あとはなんか溜まったからちょっと新しい艦を建造するかなとかってやってて、で、まあ、強い戦艦ほどなんか何時間もかかるのでその何時間の間放置になるので、まあ、割とだからまあソシャゲ普通一般的にもう大体3分から5分ぐらいやって、あとはなんか体力とかその辺が自然回復するまで待つんですけど、でその辺のやつもその辺のソシャゲの類も大体自然回復するまでは大体何時間も待たされるパターンは非常に多いのでそこを何時間っていうのをショートカットしたい人は課金になるんですけど、課金で早く回復というか回復アイテムを買うとかってなるんですけど、カンムスの場合は多分まあイベントがちょっと今ないので、イベント期間だったら多分その辺で回復アイテムをガン回ししてっていう、ことで燃料を弾薬を補給して出かけてっていうところをものすごい繰り返すんだろうなと思うんですけど、もうちょっとそこはちょっと参加しないのでわからないですけど、おそらく回復薬とかその辺の書きアイテムをガン回ししたい人はそこなのかなっていう、まあでもとりあえず、なぜかこれが受けてるのかだけはようやく実感値として分かったって感じですかね、提督にはならないぞって言ってる人も大丈夫だと思いますよ提督になるまでが大変ですから僕なんとなく気にしてから3ヶ月以上経ってますからね、9月からもっと経ってか9、10、11、12、1月だから9月の頃からだからそうだよな、そんぐらい経っても5月月が経ってるので、ただなんとなくの興味だけではやっぱりなかなか提督にはなっちゃいけないらしいのか何なのか、そういう運が回ってこないのか何なのか、抽選という壁を、越えて初めて提督になれるもんなので、まあね、確かに何時間も待たされるって考えると朝行って帰ってきてっていうぐらいのプレイ時間なんだろうなって考えると、そんなに PC 貼り付けでもないからスマートフォンとかでやれなくてもそんなに不都合はないのかなって気はしますけどね、ビータ出てるとか出ないとかっていう話にはなってますけど、同じ仕様になるんだろうかっていうのはちょっと分かんないけど、カンムス関連のやつもそうですけど、戦艦系の本はなんかそれなりに売れてて、なんかね、どっかの戦艦本が逆になんか中途半端な知識で書き上がってみたいな感じで叩かれてたりするパターンもあったりはするようですけどね、カンムスの話は いいんです、カンムスじゃないカンコレの話はそんな感じですけど、ね、まあ、この間ようやくあの戦艦か戦艦が出たので、それなりに燃料やら、何やらが溜まったので初めて出て、で混合が出て、イギリス狩りというイギリス狩りっていうか、うん、単なるルー大芝みたいなキャラが出てきましたけどね混合が、そっか、そんなキャラだったのかと思って、そんなキャラだったのかっていうかカンムス的にねそんなキャラになったかと思って、はい、とりあえず、そんな、カンコレとは全く関係なく、竹中消防の紹介だけしておきましょう。この番組は竹中、されたことのニョギニョギラジと申しまして、電車好き発行集団であります竹中消防という団体があります。主にツイッターなどで知り合いました有志が募りまして出来上がった、自然発生した団体でございまして、実際の会社でも何でもなく、研究団体と、自称をしております、主に、ツイッター、それからスカイプなどで、原稿のやり取りや、会議などをしておるのですけれども、そちらの方で作業をして、構成やら、組み方などをし、PDF 版とそれから Kindle 版とで2つの形式で、電子書籍を発行しております。竹中書房のウェブサイトがありまして、 URL の方が http://www.takenokoshobo.com ですね、こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで竹の子処方というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。しますと竹の子処方のウェブサイトをトップページに行きまして、こちらの方の、まあ、一番上の方の、左のボタンの方にはそんな、真面目な報告やら、不真面目なおふざけやらいろいろあるんですが、様々な今までの活動の内容やら、蓄積した研究結果などが、それぞれ発表されております。で、トップページの一番下段の方には図書目録というコーナーがありまして、ずらずらっと並んでいる表紙、これが、電子書籍の表紙になります。PDF 版と Kindle 版とではそれぞれ入手方法が異なるんですが、この表紙 A のところをポチッとしていただきますと書籍情報のページに飛びまして、この書籍情報のページの中段にありますこの電子書籍を読むというアイコンをポチっていただきますと PDF 版の場合は直接 PDF のファイルが開きますので、これを保存していただければ OK ということで、無料で配布をしている形になります。一方、Kindle 版の方はアイコンをポチっとしていただきますと Amazon の Kindle 本の、販売ページに飛びますので、あとは、Amazon さんの Kindle 本の購入手続きに従ってご購入いただくという形になりますので、こちらは有償になります。ですのでそれぞれ、入手方法が異なりませんのでご注意ください。過去 PDF 版で、発行していて、Kindle 版の方に移植という形の、作品もいくつかあるんですけれども、そちらの方に関しましては Kindle 本の発行に関し発行にあたって、PDF 版の方の配信を一貫休止しております。これは、Amazon さんの規約に基づく、処置ですのでご了承願えればなと思います。それからそんなこんなで、今現在 PDF 版と Kindle 版と合わせて、発行している竹中書房の電子書籍は115冊になっております。 んなもん。そろそろあのペースは、だんだんと、落ちて、徐々に、安定な形で、定期的に、発行している、オンライン総合情報誌、まあ、ブログの、週刊ニャキニャキパンチでありますが、今後絶賛、だんだん日刊ではからはペースを落としていく形になるとは思うのですけれども、週刊ニャキニャキパンチやっております。本日は1月12日、漫画、好評漫画厚木グループですね、何の取り留めもない漫画、まあまあまあそうですな、はい、あとは何かあったかな。提督になったらどうしよう。いや多分どうしようって別にいいんじゃないですかねとしか言いようがないんですけど、うん、あの別にやったからってなんか大変なことになるとかって、あのそれにあの夢中になるの時間が長くなるってことはあのないと思うんでどう考えても縛られてる時間は相当あの細切れであの気にする時間は出てくると思いますけど、やってるプレイしてる時間そのものはものすごい短いと思うので、ただその、プレイしなきゃいけない5分やら3分やら5分やらっていう時間がただものすごい定期的にやってくるってだけの話であって、いわゆるロープレイゲームとかをシミュレーションゲームとかをがっつり何時間もあの画面に張り付いてってタイプのゲームではないですね、なぜなら放置して回復とか放置して、艦の建造とかを、終わるまで何もやることないので、このゲーム他のソシャゲもそうですけど大体、なので別に、いわゆるこのいわゆるソシャゲに関しても、ゲームあれの布手のカンコレ系のブラウザに関しても、いわゆるゲーハイと言われてるレベルのゲームになる類のやつとはちょっと違う気はするんですけどね。時間短い分あのその分思い入れがだんだん強くなってくるっていうのはあるかもしれないですけど、幹部がやられてなんかクソ向かれちゃったって毎回言われて帰ってくるたんびに、なんかそれ同じボイスがあの脳内に染み込まれて、なんかだんだんと洗脳されてくってことはあるかもしれないですけど、またイカズシがやられたとかそういうことを言うようにはなるかもしれないのと、あとはだんだんだんだんあの一応元ネタが戦艦なので、そっち方面の知識が異常に詳しくなるってことぐらいはあると思いますけど、ただ元々がミリタリーの人でなければあの基本的にカンコレフィルター越しのカンムスだと思うので、そんなに害があるとは思えないな 感じですので、まあ別にとはいえ、まあ今右肩上がりで、順調にね、ユーザー数伸びてると思うので、プレスのがいいんじゃないでしょうかね。まあ流行り廃りは何でもあるとは思うので、そのうち失速するかもしれないですし、また別の形でバージョンが変わったりもするかもしれないので、まあいいんじゃないですかね。はい、はい、以上です。では一旦 CM 行きましょう。はい、では一旦休憩です。休憩中の曲、ハイトニックさんのことの君にあげる僕の話を聞きなさい、明日のためにの曲です。では一旦休憩です。
猫が店番をする骨董雑貨店、猫屋堂。店番を猫と侮るなかれ。
猫が喋らねえなんて誰が決めた。
人語を操り猫が笑う。猫屋堂作、猫屋堂物語。Kindle で発売中。人も人でないものもようこそいらっしゃいませ。
竹の子書房の最新刊は、土に酔う麓の村、八重という名の女中黒見みさおが淀みの村を語る。羽賀沼沙羅発案、絵が先シリーズ、みなまで言うな、竹の子書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。竹の子書房、学級文庫より、好評配信中。
竹の子書房の最新刊は、おぼろに浮かんだ蜜愛は、インマの罠か、肉欲の豪華。 カズプー発案、つや夢、たけのこ書房より好評配信中。私の恥ずかしいつや夢見たい。
道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、たけのこ書房絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり、作画ポール、お話黒見美佐、企画発案表示、行くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
フラミンゴの鮮やかな紅の色は、兄と犯した罪の記憶。封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さく、だが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー、眩しい色彩、Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。Thank you.
一人ブランコに揺られる少年、彼と僕とを重ねはしないけど、前へ後ろへ行ったり来たり、いつかの僕が振り返る、情けない顔してんじゃねえと、いつかの僕が振り返る、何かのせいにしても光は見えぬ、僕たちは一体いくつの痛みを拭って進んでくんだろう、今もまだ痛むこの傷もやがて強さに、いつか優しさに変えていけたら、消えた一つの花、君にあげようとさっと摘んでかっこよく刺したしても、もぬけの花、何をやってんのよって君は楽しそうだ、君がそばで笑ったり時にはハブてたり、知ってるだけであからさまに景色が違う、吸い込む空気が違う、穏やかだ、どこまでも続いてゆけこの空、すべてなんて全然思っちゃいないけど、君は僕の一部分だってこの頃は思うよ、夏の終わりにぎゅっと握った手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど、君にあげる、どこまでも続いてゆけこの気持ち、 けなきゃいいのにって思ったけど、枯れない花なんてちょっと味気ないしな。四六時中君のこと考えてるわけじゃないけど、手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど君にあげる。どこまでも続いてゆけこの気持ち、どこまでも続いてゆけこの空。話を聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞をあげましょう。思い切り泣きなさい、気が済むまで泣きなさい。胸の使いを取っ払って泣き崩れてもいいんだよ。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。海大にしていきなさい。落ち着いたら食べに行こう、なんかいいもの食いに行こうぜ。今夜は僕のおごりだから、好きなものを好きなだけ。ちょっと頼みすぎでない、親の仇のようじゃない。全く遠慮のないやつだって言えばちらりと笑う。今日初めて笑ったね、赤い目をして笑ったね。明日につながる笑顔だ、ほら世界が広がる。あなたの人生がどこへ向かうとしても、今日のその笑顔はやがて大きな意味を持つ。携えて行きなさい。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。海大にしていきなさい。僕の話を聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。 今日のあなたは頑張ってたから、一等賞あげましょう、あなたの世界を勇気なさい。
タケノコ、タケノコ、ショーボ
お送りしました。ここはハイトニックスの、ことの君にあげる僕の話を聞きなさい、明日のためにの読んでました、速報が入ってたんですけど、なんか、先に休憩に入ってしまったので、ミスリン社の売り上げが合計額が1月11分まで、10万円を超えたという速報が入ってまいりました、はい、よいしょ。多分さっきをさっき製造したばっかだから多分これはまだプレイできる状態ないんだろうな。単独での売り上げが一番高いのがキセパイ、キセルトパイプが3万超えで、原稿料、表紙の原稿料が捻出できると、それ以外が、イラスト原稿料を稼ぎ出せた後は1億黒字ということに。キセパイ以外は著者負担だね。原稿とかが著者負担なので、全体としては、全般に赤字ですという報告です間でしたっけね、D モーニングかなんかが、モーニングの、電子書籍版のやつですね、あれのなんか編集長がなんかのインタビューがありましたけど、モーニングぐらいのでかいタイトルのとこでもかかわらず、人件費を除けばトントン、なんとか、ペイできてるみたいな言い方してましたけど、どう考えても漫画雑誌で人件費ペイが捻出できてない時点でどうなんだって気はするんですけどね、まあモーニング の元のやつのね、大元のモーニングの方の原稿のあっちの方で、まあ、やってから一応そっちの方の人件費はかぶってるんでカウントしてないんでしょうけど、まあ、ただ逆に言えば単独でやるってなるともう人件費が取れてないっていう計算になるって時点で、天下のモーニングですらそれなんだと思うと、うん、厳しいのとかって思いましたがね、トンさんでしたかね、ちょっと食いついてましたけど、Google であれ、iOS、iPhone とかであれ、Apple であれ、配信の方で、諸話題として売上の 30% が持っていかれるという、ね、そこにそんなかかるんですねっていう、監修しておりましたが、 取られるんですよアプリでもなんでもそうですけど、結局あの紙の方で紙がの代金がないとか、その物流のコストかかんないとか言ってますけど、物流コストに相当するところがその売り上げ 30% 持ってかれるっていうね、Apple やら Google やらにも 30% 持ってかれるっていうね、これは残念ながらどこまで行っても売り上げから取られるんで、どっかでペイできるっていうところにまで到達するまでなかなかね難しいという話なので永遠にむしり取られるっていうね、嫌な場で、しょうがないですからああ大変ですよね。まあ、個人だったら結局7割は自分のとこにってなるんですけど、会社でやっても、会社でやると結局もろもろの経費がその 70% から捻出しなきゃいけなくなるんでね、でもなかなか重い腰は上がらないですよねっていう、ただでさえ売れないのにっていう、だからDモーニングかなんかで元のモーニングがあって、それとの、同じものがっていうことなんですけど、元のモーニングが、紙の方のモーニングの方が、いわゆる、お盆の時期とか、それから年末のね、あの合併号とかっていう風になってくると、1週間お休みをいただいて、その間まあ休むんですけど、合併号の分は要するに D モーニングの方も一回お休みになるっていうことなんですけど、その1週間なので間にあっという間になんかユーザーの数が落ちるっていうねことを嘆いてましたが、編集長は、ネットの世界の方の読者さんはシビアだなっていうか、冷たいなみたいなかっこ笑みたいな感じで、結構泣くに泣けない、ただでさえパイが少ないのに、人が離れてくって大変だなっていう、まあ、だから D モーニングは D モーニングで、あの独自の、ネットの方での、全く同じじゃない形のものも企画もやってるみたいですけどね、そうやってつなぎ止めないといけない努力をしてるみたいですけど、まあいずれにしよう考えなきゃいけないことが山積みのようです。まあ 30% って言われてますけど、実際には 30% よりも上なところもあるんでしょうけどね。その辺はちょっと分かんないですけど、一応概算で言われてるのが大体3割っていうね、売上から3割、商売代として取られるっていうことだけは、なんとなくの知識で覚えておいていただければ、これは、全てのアプリのもそうですし、現実すぎやらなんやらのね、デジタルコンテンツの大体のところは全部そういうことです、というわけで、何もやることがない、のでどうしましょうかね。1位がキセパイ、2位が夢本に、3位が絶版本4位が金沙でリンタロ、5位がわいせつ風俗し、6位がキュン玉なってますね。順調に動いてるのが猫やと物語と、単価は安いので、全体としての金額には結びついてない感じと。という報告が初 D の方から来ました。 何やりましょうか。なんかロードとかあったかな。ちなみにこれでよかった。さ立ち上がるまで準備する前までカンコレやってたんで、あれやべえな、ログアウトしたっけなと思ってログアウトしてましたよ。いや下手にログインしてカンコレって出ると何だなという、はい、冊数で言うと全体では708冊のダウンロードがあって、トップが絶版本285冊、2位が、キセルド5、3位が猫屋の物語、4位がリンタロウ、5位が露出狂、6位がわいせつ風俗誌と言ってますね。だからまあ単価がもう、高くてというか、100円とかではなくて、さらに数も出てればやっぱそれなりに大貢献をしてくれるっていうことですよね。まあでもいつでしたっけ、去年かの12月でしたかね。結局単価が安いやつは、己の首を絞めるだけだっていう結論にはもう大体どの業界もなってるし、まあタケノコもその、結論にはもうだいぶもうデータも蓄積してなってるので、だんだんやっぱ安い本とかにはなっていかないんだろうなっていう。安く売ってダメな本でも105円、ボリュームあっても105円、ちゃんとして作っても105円だとしても結局値段だけだと、同じに見られてしまうというか、安かろう悪かろうに見えてしまうかもしれないので、それで中身を読んでもらえないのもやっぱちょっと損をしてる気がするので、やっぱちゃんと中身しっかり作ってる本はそれなりの値段で売るのべきなんだろうなという、なんとなくのイメージですけど、さてどうしてもかな、何やなんか朗読とかあったかな。普通にゲスト様でなんか来たい人とかっていうのも別に今んとこないので、どこまで流したか忘れちゃったな。もう全部流したんだっけな、階段とかは。 忘れちゃったな。あれどこまでを流したのか忘れちゃったな。細かいあれを階段の朗読とかって結構まあいろいろあるんですけど、それ一気に流すってのもどうなのかな。何本ぐらいあるんだ。10分かかってないような。類のやつって。作品は結構バラバラだな。分もない、10分以下のやつ、あ、1分以下のやつが1分ぐらいのやつが1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21かな。21本ぐらいあって、で7分とか6分とか、3分ってのも1本あって、2本あるな。7本ってのが1、2、3、10分以下のやつが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、 28、29本ぐらいあんのか。今まで細切れだったこれを全部流すってのはどうなんだろうな。一応ちょっと今長いのとか短いのとか、あの作品とかどれに収録されてるとか特に関係なしに、あの白磁とかもありますけど、うん、階段とか階段じゃないのとかそういうのもいろいろ含まれてはおりますが、どうなんだろうな。これを一気にあんまり今までおまけとかでは流したことありますけど、これを一気流ししてみるっていうのはどうすかね。作品名が書いてないのであれですけど、タイトルだけ先にご紹介をしてみるかな。もう一個あるな、関東弁ってのもあるな。これを入れると30本ぐらいになるのかな。これで2、3、4、11、12、13、あれ BGM が消えた。1、2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、31かな。もう一本あったな、32か。32本、10分以内、朗読32本、一気回し長いので告白式が7分か、7分47秒ですけど、短いのだと、0分50秒とかかな。さあ、本当に32やのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、31かな。まあ、約30めんどくさい、うん、それの一気回しをしてみますかね。でだから、上からありますけど、多分そんなに1時間はかかんねえんだろうなって気はするんですけどね。はい、でちょっとあの順番が今現在バラバラに置いてあるので、階段の次に BL とかなんかそんな可能性もなくはないのですけど、うん、数えるぐらいだったら横のあのカウンターの数字をから数字引けばよかったなと思って今多分31、タイトルだけ先に、それつってもこれなんだっけなってのもあるけど、関東弁白磁姉さんガタンコトンリプレイお裁き、戦利品告白式とばっちり、デパートで会おうね猫の話、月夜の恋語り、あなたの膝がいい、敗北上に行きます、トイレットペッパー、黒旅、竹の資料室、ヌエとっくりそんなバナナ、パープリンアベック、 同じものが1個あるのか。ってことはこれ抜こう。で、告白式は2個目来たな、これで。で、苦悩お父さんで、新婚あなたの膝がいい、猫また猫雨、砂の人ね、かな。同じタイトルが3つあったので3つ引いて、28か、そうすると約30 、告白式は何故かダブってたな、よくわかんないけど、ですな、とりあえず行ってみるか。以上28本一気回し、自分でもどういう結果になるのかわかんないですけど、行ってみましょう。
関東弁、加藤はじめ、日原若杉という作家がいた。いや、今もいる。1990年代半ば頃にきらめくように現れ、改作をまき散らし、あっという間に消え去っていった。その改作を弊社、竹の子書房で復刊したい旨を、筆を折って院生中の日原若杉氏に打診したところ、快諾を得ることができ、日原若杉全集という日原作品の集大成を電子書籍化する記念碑的事業が始まったのである。全集第2巻に白磁の空間という作品が収録された。この問題作は未読の方々のために本書巻頭にも再録しているが、この作品の衝撃は竹の子書房社員の魂を激しく揺り動かした。これは許されるのか、ここまでやってもいいなんて、魂が弾け飛んだ、作品が匂った、稲荷がうめいた、などなど、物書く者たちは皆無限の可能性と潜在的な狂気性を秘めている。しかしそれらは社会的貧気に膝を折り、営業上の冒険を遠慮し、また自らへの評価に傷をつけたくないがために封印されている。だが白磁の空間はその社会的配慮、常識と作家をつなぎ止めていたテッサを引きちぎってしまった。いいじゃないか、別にそんなの、妖弁を語ることを恥じるな、トイレを恐れるな、神を、神をも恐れぬ修行を今こそ、下腹に力を込めて黄色い狂気をこそ切り出してやるべきなのだと。まあそんなわけで誰もブレーキを踏む人がいなかったので大変なことになってしまいました。素晴らしい改作集、改作集となりました。どうぞ排便直後のような心地よさをお楽しみください。
本録音は白磁リスペクトの関東弁です。気になる方は竹の子書房ホームページ http://www.takenokoshobo.com へアクセス。無料ダウンロードでゲットしましょう。
月夜の恋語り、正幸作。
姉さん、そこにいるのは白磁の姉さんじゃないですかい？
私のことを白磁の姉さんと呼ぶなんて、あんた誰だい？
ああ、やっぱり姉さんだ、お懐かしい。姉さんはあっしを木戸の兄さんと呼んでくだすってました。
おや、あんた木戸の兄さんかい。
こりゃまた奇遇だね。
兄さんもここへ来なすったかい。
いや、あっしゃずいぶんと前からこの夢の島ってとこにいたんですがね、先日新参者が放り込まれた時に運よく向きを変えることができたんで
お互い近くにいたってのに気づかなかったってことかい。やだね。
全く野暮な話で、いやしかし姉さんとこうしてまた会えるなんざ夢みたいでさ。
何言ってんだよ、兄さんこそ私のことをよく覚えててくれたもんさね。
人間相手にあんな大立ち回りをした姉さんを忘れることなんざできやしませんて。
大立ち回りなんてそんな風に言わないでおくれよ。あの時私は恋をしてたんだからさ。
だってあいつは何年も姉さんを洗いもしなかった不貞野郎っすよ。そんな野郎に姉さんは恋をしてたんで。
私も初めは嫌なやつだと思ってたよ。でもあの日ラーメンを吹き出した後の顔がね。
顔が何だってんですかい。
ほうけたような顔で私の方を向いた時、あの人の鼻からちょろっとネギがはみ出しててね。
はあ、
それが何とも可愛い顔だったんだよ。その顔にコロッとやられちまったってわけさ。
なるほどね。鼻からネギの出た顔にね。
それから私についたものが汚れだと思わなくなったのさ。何せあの人から出たものが残ってるんだから。
はあ、そういうもんですかい。
恋は盲目って言葉は本当なんだと分かったよ。
それじゃあ姉さん、あの日の大立ち回りは一体どういう理由だったんで。
だから大立ち回りなんておいでないよ。あれは恋するがゆえの、いや恋したからこその怒りだったんだよ。
恋したからこそですかい。
そうさ、恋焦がれてる相手だからこそ足毛にされたのがやるせなかったのさ。でなきゃ相手にするもんかい。
そんなもんですかね。
最初はただあの人に謝ってほしかったんだよ。それだけでよかったのに。
姉さんでケツ吹きやしたしね、あいつ。
あれは嬉しかったからいいんだよ。冷え切った私にあの人のあったかい肌がピタリとね。足毛と合わせてあれは文字通り飴とムチだったよ。
はあ、
優しいぬくもりに少しばかり固くよれた毛の感触が私に名残を残していってくれるなんて夢のようだった。
あの姉さん。
いやだね、話がそれちまったよ。とにかくあの二つの仕打ちに思わず足止めしたくなったのさ。あの人の気持ちを知りたくてね。
わびてましたね、あいつ。
まさかもう二度とこんなことはしないなんてね。どう解釈していいかは迷ってたら、またひどく蹴られたのが衝撃で。
それであの大立ち回りですかい。なるほどな。
惚れた弱みもあったからすぐに許すつもりでいたんだけどね。兄さんを開けてからの捨て台詞でカッとしちまってね。
凛とした声で締めなってね。あの時の姉さんは震えが来るほど凛々しかった。
その後のことは私の最高の思い出さ。
ちげえね。
兄さんのおかげで久しぶりに気分がいいよ。ありがとう。
あっしこそまた姉さんにお会いできて光栄でさ。
はあ、今宵はお月さんまでいつもより輝いて見えるよ。兄さんも見えるかい？
あっしゃ白磁の姉さんを拝んでおりやすよ。お月さんのように白くてまばゆいぐらいに輝いてら。
カタン、コトン。カズプー、サク。カタン、コトン。玄関のドアに備え付けられた郵便ポストが鳴る。このところ、毎日だ。原因はわかっている。しつこい新聞勧誘員を強く罵ったからだろう。朝夕の決まった時間にポストに新聞が落ちるような音がする。実際には新聞は入っていないし、誰かが訪れた形跡もない。ただ、音だけがする。リプレイ。せんべい猫を咲く。今宵も隣家から赤ん坊の泣き叫ぶ声が聞こえる。ヒステリックな女の叫びと砂袋を壁に叩きつけるような重い衝撃音が続く。やがて静かになり、満足しきった女の笑い声がけたたましく響く。しかしそれは不意に途切れ、無数の犬猫が餌をむさぼるような音にかき消される。そして静寂。それが毎晩続く。お裁き。黒見美佐咲く。家政婦が地面にぬかづく。
奥様、私ではありません。
見下ろす初老の女性が、お裁きだよ、息子をたぶらかして、と手持ちのバッグから紙片を取り出す。押しいただき、ふっと息をかけると、なぜか屋敷の外へと飛んでいった。同国、この家に長年勤めていた通いのじいやが血を吹いて死んだ。戦利品。寺川のりと咲く。病室で点滴を受けていると、背後からという荒い息遣いとともに何者かが背中にのしかかってきた。首に毛深い腕が食い込むと同時に、ハゲ散らかしたおっさんが背後から顔を覗かせた。
さあ、けんな。
首根っこをつかみ、逆に締め上げると、おっさんは消えた。汚いネクタイを残して。
告白手記。私の体を通り過ぎていった男。竹野処方さんとのこと。R子。
当時私は、竹野さんの家で働くお手伝いさんでした。前の職場を一身上の都合で辞めまして、その後に通った職案で、随分とお給料のいい仕事がありました。日々の炊事、掃除、洗濯などが主な仕事でした。妻とは別居しているので、身の回りの世話をしてくれるお手伝いさんが欲しかったのだそうです。 竹野さんは著作業で有名な方のようでしたが、著作業、出版業、このあたりはよく覚えていません。残念ながら、私はその功績を知りませんでした。おすすめされた書籍を何点か読ませていただきました。中には過激な描写も多く含まれ、その度に私はトイレに駆け込んで嘔吐していました。竹野松鳳さんの作品だったと思いますは、読んでいて吐き気を催すほどにねじっこく、イメージ豊かで、それは見事なものだったのです。忘れられない、あの晩のことを記します。その日は、夕食に買ってきたサンマを不注意から焦がしてしまい、台所で半泣きでいた私を、竹野さんは、後ろから不意に抱きしめてきました。
正月に餅を焦がしてから、ここのところしばらく失敗しないと思っていたのに。いけない人だ、あなたは。
竹野さんの小脳臭い衣服がブーンと匂ってきます。ちなみに餅を焦がした時には、エプロン以外はすべて裸にされ、隠し芸大会のテレビを見ながら、背中を長時間舐められるという、お仕置きをされました。その翌日、私は仕事を一度辞めたいと申し出たのですが、何度も何度も土下座され、給料を上げることと、もう二度とお仕置きをしないことを条件に引き止められました。お人よしだと言われればそれまでですが、竹野さんの普段の温厚な人柄から、一時の過ちのようなものだったのだろう、と、私もこれといって疑いを持たなかったのです。そして、今回のお仕置きは、衣服を脱がされることはありませんでした。しかし、サンマを並べるはずだったちゃぶ台には、奇妙な物体が屹立しておりました。緑の頭髪に、魚肉ソーセージのような色をした本体、そして単純な目鼻口が描かれた、頭と胴体だけで手足はない、一見可愛らしい人形です。が、どう見てもそれは、大人のおもちゃと呼ばれるような形状をしていました。
こっちへ来なさい。疲れているんだろう、君は。ほら、マッサージしてあげるから。
人形の胴体を握りしめ、竹野さんは親指でスイッチを入れました。モーター音とともに、緑の頭髪が怪しく揺れ始めました。竹野さんの気候に、私も少しパニックになっていたのだと思います。悲鳴を上げ、竹野さんを突き飛ばし、エプロン姿のままで竹野さんの家を飛び出しました。それきり、竹野さんの家でお手伝いさんをするのはやめました。最後のお給料が2ヶ月経っても振り込まれず、ためらいながらも竹野さんの家に電話をかけようとした冬の朝、新聞のお悔やみ欄で訃報を知りました。あの夜、私が突き飛ばしたことが何か、もしも原因だったとしたら、一人、言いようのない罪悪感に苛まれ、結局、通夜も葬式も行けなかったのです。 それから何日か経って、パート先のコロッケ屋から自宅に戻ると、部屋の中に竹野さんがいたのです。あの人形、いや、おもちゃですね。を握りしめ。
ああ、今日も疲れているね。こっちへ来なさい。マッサージしてあげるから。
竹野さんは立ち上がり、人形を持った右腕を向けたままの姿勢で、すーっと畳の上を滑るように近寄ってきました。恐怖と驚きで声を失っている私の体を、竹野さんはそのまま突き抜けていきました。これが竹野さんと私の思い出のすべてです。
編集部中、竹野商法物語の刊行に合わせたかのように、8月初旬、竹の子書房宛に差出人不明の一通の封書が届きました。竹の子書房社員、竹野商法の関係者にて内容を確認したところ、現在まで非公開の情報がいくつか書かれており、全くの虚構ではないことが判明しました。この手記をあえて公開し、読者の皆様に一人でも多く竹野商法の素顔を知っていただこうと、今回の掲載に踏み切った次第です。なお、手記の投稿者は差出人不明ではありますが、当時の状況及び証言から該当する女性がおり、お名前は本人が特定できない R 子さんとさせていただきました。
とばっちり。寺川のりと作。だらだらと続く坂道を月を見上げながらのんびりと歩いていると、不意にバランスを失い、つまずきそうになった。なんとか体勢を立て直して右足首を見ると、青白く細い指が絡みついていた。その薬指にはめられた指輪が月光に輝く。力任せに引き剥がし、何度も踏みつけると、それはあっさり消えた。独身なめんな！
デパートで会おうね。雨宮淳二作。約束の時間ギリギリだった。それで扉が開くなり1階のエレベーターへ飛び込んだ。気がつくと中にはエレベーターガールが7、8人。
本日はようこそお越しくださいました。
と一斉に口上を始めた。顔から火の出る思いでようやく目当ての階で降りると、背後で大爆笑が起こった。
猫の話。竹の子書房創業者、竹野商法は猫であった。食うに足りなくとも優しく世話をしてくれた人間たち。薄汚れてはいたが、暖かだった街並み。今までの生活のすべてを舐め尽くす空襲の炎をかいくぐり、銀トラフの痩せ細ったオス猫は生き延びた。毛並みはすすで汚れ、一夜にして尾は三本に裂け、人語を話すこともできたという。
なぜにゃ。なぜこんなことになったかにゃ。
それまで猫の世界に戦争という言葉の本当の意味は浸透していなかったのかもしれない。文字通り生と死の狭間を走り抜け、力を得て初めて理解するその凄まじさ、愚かさ。
日本は負けるのかにゃ。いにゃ、心は負けにゅ。日本を元気づけ、おにゃじく生き残った我が同胞、師匠、にゃらびにその世話に至る人間を元気づけねば。
猫の世話人の一人は、細かい文字とやらが記された紙を束ねた本というものが大好きであった。ああ、この焼け焦げた紙の束はどうだ。開けばきっと寄り添うように横たわっていた骨と同じく粉々に砕け散ってしまう。本を見ているとき、ある人間は目を輝かせ、ある人間は眉間にシワを寄せ、だが誰もが楽しそうであったのを覚えている。なんと、惜しい。猫は考えた。そうだ、本を作ろう。本とやらを飽きなう店を作ろう。あの紙の束に文字を書き連ねる人間を探そう。まず、人を集めるために看板を書かねばならぬ。人は文字に吸い寄せられるものだ。そう思ったところで、はたと気づいた。肉球の手では筆を持つことができぬ。人に化けるほどの力はまだない。何より読み書きができぬ。確か本とやらの文字は意味を持って連なるものではなかったか。教養なき猫はただの猫なのか。力を得ても自分は無力なのか。うなだれていたその時。おや？猫か。よく生き延びたものだ。不意にゴツゴツした暖かな手が猫を抱き上げた。これが生涯彼の執務代行を務めた竹野正法との出会いである。竹野氏は体が弱く、故に戦地には赴かなかった青年分子であったという。竹野氏は猫が口を聞くことに驚き、だがその言葉に深く感銘を受け、猫の手となることを引き受けた。そして猫に自分の名字を与えて家族とし、自分と同じ文字の名をつけた。正則という至極真っ当な名を得た猫は、足りぬ教養の代わりに竹野氏の知識を、肉球の代わりに竹野氏の手を借り、それに己の知恵を加えながら最初の看板を書き上げた。この時より竹の子書房のトップは猫である。看板は時代を超え、21世紀となった今でも本社ビル内の竹野正法資料館に飾られている。武勇伝の大半は、正則氏の勧めで体を鍛え、晩年には素晴らしく頑健な体を手に入れた竹野氏が残したものだ。もっとも、正則氏も力を増してからは、よく竹野氏に化けて、やんちゃをしたとも伝えられている。どこからどこまでがどちらのやらかしたことなのかは謎だが、その奇抜な行動と柔軟な発想の数々が、今の竹の子書房の社風を形作った。竹野氏が亡くなり、娘の恵美氏が社長の座に着いた時には、時を同じくして社を去った正則氏に代わり、その娘の美氏が理事長の席にあった。幼少の頃より賢かった彼女は、力をつけるずっと以前から、執務室の机の上で遊び、肝心要の書類の上で社員にじゃれつき、いつの間にか叱るべき位置にくっきりと判を押す。名病であったそうだ。竹の子書房で美瑛流を出す、という方針が通ったのも、こうして理事長の承認印が押されたためだという。世代は変わり、社の上に立つ者の名字も移ろった。だが、猫が最も偉く、その補佐には必ず同姓の執務代行がつく、という竹の子書房の伝統は、今の真代社長室長と その執務代行である加藤小豆氏まで連綿と連なっているのである。
あなたの膝がいい。つくね乱造作。
ぬし哀れな言葉がわかるかい？
散歩中、近くに来た猫が言った。驚いた顔を返事と見た猫は、突然膝に乗った。
違うか。すまなんだな。
去りかけた猫に意味を尋ねる。離れ離れになった飼い主を探しているのだ。顔も声も忘れたが、膝の感触だけは覚えているという。二つに分かれた尻尾を振り、猫は消えた。敗北。青谷作。出かけ先、急にトイレに行きたくなり、近くの公園のトイレへと駆け込んだ。そこは和式の薄汚れた便器がある場所だ。だが背に腹は変えられず、用を足しレバーを押せばゴボゴボと水が流れていく。これでここには用もなくなったと、外へ出ようとした私の目に飛び込んできたのは、今流したはずのトイレットペーパーの塊である。私はもう一度レバーを押した。ゴボゴボと水が勢いよく流れていく。これでいいだろうと思った矢先、またもや便器から吐き出されるかのように浮かぶ白い塊。またレバーを押せば水が勢いよく流れていく。今度こそいいだろう。だが、あざ笑うかのように便器の中に浮かぶ白い塊。そのままにしていこうかとも思ったが、ここまで来たら何が何でも流してやるぞと闘争心が湧く。再度レバーを押せば水が勢いよく流れていく。だが白い塊は一向に流れていく気配はない。どれだけレバーを押し水を流したことか。最後のつもりで思いっきりレバーを押せば、ゴボゴボと勢いよく水が流れていく。そしてそこに残ったのは、小さく切れ残ったトイレットペーパーの残骸。私は薄汚い便器に敗北したのだ。それ以上は諦め、トイレから出ていく私に、便器の勝ち誇った笑いが聞こえた気がした。
畜生！
上に行きます。加藤はじめ作。エレベーターから
女子中学生が真っ赤な顔をして飛び出してきた。入れ違いに乗り込んだ僕が上ボタンを押すと、扉が閉まると同時にスピーカーから、
あ
ーという切ない声。飛び降りようと慌てて開くボタンを押すと、天井から粘り気のある汁が糸を引いて落ちてきた。
トイレットペーパー猫屋堂作。なぜだ、なぜお前ばかり。自分では何一つ身辺をきれいにできないくせに、いつだって俺が後始末をしてきたんだ。てめえのケツも満足に拭けないやつが脚光を浴びるなんて。散々汚いことをさせた挙句使い捨てるのか。水に流そうったってそうはいくか。絶対絶対許さない。
黒旅猫屋堂作。子供の頃飼っていた猫は、いじめっ子に犬をけしかけられて逃げてしまった。あれから30年、息子が猫を拾ってきた。薄汚れた体を洗うと、特徴的な足先だけの黒。生きているはずがない。そう思いつつ、名前を呼んでみる。ソックス。二股に分かれた尻尾を持ち上げ、猫は、と、嬉しそうに返事した。
竹野商法資料室のご案内。日原若杉。竹の子書房1階ロビー受付横に、目立たない、何の変哲もない鉄製の扉がございます。ご存知ない方は、非常階段や配管室の扉だと間違えていらっしゃることと思いますが、この扉が竹の商法資料室の入り口です。資料室には、看板や案内表示が一切されておりません。生前の商法王は、死後に尊敬を強要するような爺だと若い者に思われたくないと、資料室を目立たぬようにするよう遺言しました。そのため、資料室の存在は社員にもあまり知られておりません。扉の前には鉢植えのヤシが置かれ、扉の存在そのものに気がつかない方も多いでしょう。おまけに常時、扉は施錠されております。なので、午前10時から午後4時までの間、竹野商法資料室が一般開放されていることをご存知の方は皆無かもしれません。資料室は開放時間に受付に申し出ていただきますと見学が可能です。受付から守衛室に内線が入り、守衛が鍵を持って受付に参ります。見学の方と守衛が二人がかりで鉢植えをどけ、受付嬢が、お疲れ様でした、と冷たい麦茶を持ってきたところで見学可能となります。鍵を開けて中に入りますと、最初に目につく展示物は見学者の方を圧倒するでしょう。それは茶色く変色し、ささくれた一本の竹槍です。しかし、ただの竹槍ではありません。これぞ商法王が P-29 戦略爆撃機を撃墜するときに使用した竹槍なのです。記録によれば、昭和20年3月10日の東京大空襲において、帝都の空を守れぬ脆弱な防空体制を嘆いた昭法王は、臨家の竹垣を壊して竹槍40数本を製作。屋根の上に駆け上がり、遥か上空の敵機に投擲したとされています。この投擲で、昭法王は B-29 1機を撃墜しています。展示している竹槍は、飛築して硫黄島に緊急着陸した機体から回収された4本のうちの1本。残りの3本は、スミソニアン博物館が保管しており、バンブーミサイルと呼ばれていました。GHQ、連合国軍最高司令官総司令部は、戦後、昭法王を非公式に調査しました。次の展示物は、破れた襖と真っ二つに割れたちゃぶ台です。1960年頃の日本家庭における夫婦喧嘩を彷彿とさせる第一級の民族学資料と考えられています。ちゃぶ台は、昭法王の妻、竹の黄泉が夫の空手チョップから身を守った際に割れたもの。竹を割ったような昭法王の豪放雷楽な性格が忍ばれます。襖は、黄泉が昭法王をハンマー投げで投げ飛ばした時に破れたものです。この夫婦の喧嘩は、東京下町の名物とされ、後に流行歌となって日本中で愛されました。戦後混乱期が終わり、竹の子書房の経営が安定してくると、電化製品が増えてきます。例えば、展示物に二股ソケットがありますが、これは、黄泉が昭法王の浮気を起こり、無言で差し出したものだと伝わっています。昭法王の日記には、無言で差し込まれたと誤記されています。このエピソードが物語るように、昭法王はよく女性問題を起こして、妻に叱責されていたようです。展示物にもそれを証明するかのように、首栓や革製拘束具などの前衛的な古民具が多く収納されています。特に、鳴子の嘆きこけしは名品と各界から評価されています。また、昭法王は近代日本を象徴するモダンボーイの一人でもありました。当時、昭法王が着ていたとされている白いスーツ、ネクタイ、バナマ帽なども展示しております。また、経営のために常時そろばんを持ち歩いていたことも有名です。なお、昭法王のそろばんは兵庫県小野市にあるそろばん博物館に展示されています。展示場所はトニー・タニのそろばんの横ですので、お近くにお寄りの際は見学してみてはいかがでしょうか。以上、このご案内が、竹の昭法王を理解する上で、何らかのお役に立てば幸いです。竹の子書房広報部、パンフレットより抜粋。
ヌエ。清涼殿に開示が起こり、天皇が怯えているという。そのため、弓の達人である源頼政が、怪物退治を命じられた。根津の番をしていると、黒煙が立ち込め、伝説の霊獣、ヌエが現れた。その姿は、猿の顔、タヌキの胴体、虎の手足を持ち、尾は蛇であり、薄緑の作業着の上下、手にはバールのようなものを持っていた。とっくり、もけ太郎、作。夏の日の夕方、うたた寝していた A さんは、 玄関チャイムの音で目が覚めた。ドアスコープから訪問者を確認すると、濃紺のジーパンを履き、薄いグレーのタートルネックセーターの首を頭の先まで伸ばし、顔を隠している人が立っていた。変質者？と恐れた途端、足元からゆっくりと通路に沈むように消えていった。そんなバナナ、モケ太郎作。R さんの家には、髪の伸びる日本人形があった。祖母は毎日、人形の髪を、櫛で丁寧にすいていたという。怖いからその人形をどうにかしてくれ、という家族の要望に、祖母は大変困った顔をした。翌朝、人形の髪は三つ編みにされていた。毎日編み直されていたようだが、それから髪が伸びることはなくなった。パープリン、モケ太郎作。ユウくんは中学生の肝試しの時に目立ちたがりの虫が騒ぎ、見知らぬ墓石に小便を引っ掛けた。お化けなんか怖くないとアピールしたかったという。その夜、うなされて目が覚めた。眼前ではおじいさんが怒りをあらわにしている。
いらんなこんなもん。
その声で意識が遠のいた。それから一度も立たないという。アベック、モケ太郎作。 F さんの家の前には広場があり、一本の大きな桜の木が枝を伸ばしている。昔ここで若い男女が首をつってたんです。その後、首をつっている二つの影が人々に目撃された。不憫に思った F さんは自費でベンチをこしらえ、休んでと声をかけた。二つの影は三日間だけ腰を下ろし、四日目に現れなくなった。
に汚れようと文句も言わずに働いています。誰かがやらなきゃいけないんだと父さんは言います。僕はそんな父さんが嫌いで文句ばっかり言ってました。でも父さんは偉いです。父さんをバカにして足毛にした悪いやつを懲らしめました。僕は小便器だけど、大きくなったら父さんのような強い立派な便器になりたいと思います。僕のお父さん。作、猫屋堂。朗読、小原まりか。たけのこ書房の提供でお送りしました。
新婚円盤人。作、台所で包丁を使っていると、夫が背後から優しく私を抱きしめてきた。危ないよと笑って振り払ったが、腰に手を回すのをやめない。誰と話しているの？夫が洗面所から出てきた。はっと私は振り返った。蛇のような影帽子がシュルシュルと冷蔵庫の影へ逃げるところだった。
あなたの膝がいい。つくね乱造。作、
ぬしゃ我の言葉がわかるかい？
散歩中、近くに来た猫が言った。驚いた顔を返事と見た猫は、突然膝に乗った。
違うか。すまなんだな。
去りかけた猫に意味を尋ねる。離れ離れになった飼い主を探しているのだ。顔も声も忘れたが、膝の感触だけは覚えているという。二つに分かれた尻尾を振り、猫は消えた。猫又。つくね乱造。作、年を経ただけでは猫又にはなれない。猫集会で課題が決められるのだが、中には自分の飼い主を殺すという試練もあるらしい。なぜ私がそんなことを知っているのかというと、今まさに飼い猫がそう教えてくれたのだ。すまなそうに頭を下げると、猫は身動きできない私の口の中に入り込んできた。猫飴。猫宿を咲く。霞のような雨が漂っている。出窓に乗り、猫は外を眺めていた。誰かを待っているのか、もう何日もこうしている。ふと猫が身を起こした。霞の向こうに薄く見える黒い影、左右にゆっくり揺れながら近づいてくる。ただいま。腐れ落ち、骨の見えかけた指が頭を撫でる。猫は甘えるように喉を鳴らした。
砂のしとね。 白状すると雪吊りの常時を彩る与田話だと思っていたのだ。耳慣れぬ異国の内戦なんて、凌介には地図上の距離より倍も遠い。騙されて寝てやるか、そんな気持ちだった。お世辞にも饒舌とは言えぬ身の上話に付き合ったのは、秋月の日焼けした精悍な肉体に惹かれたせいだ。あの一夜以来、秋月は凌介の勤めるバー、ティーボックスで飲むようになった。泊まり木の片隅で、水割りを片手に凌介の仕事を何時間も眺めている。上がりの時間が近づくと、今夜、いいか、と低く囁くのが決まりだった。それだけだ。秋月は、抱きたい、と露骨に要求することを好まない。何度も抱かれたのに、二人の距離は遠く隔たったままだった。行為の後、肌を寄せて過ごすひとときにさえ、会話らしいものはほとんどない。秋月の現在の生活について、凌介は無知なままだ。知っているのはその名字だけだ。秋月の心は今も荒涼とした砂の大地に風が門を刻む遠い光景の中にとどまっている。秋月に触れられるとき、凌介は自らの体の内に潜む異形の影を感じずにはいられなかった。砂のしとねに息づく冷たい肌の生き物、身をよじってもがいている。ただ黒い影がぼんやりと見えるだけで、その全体像さえ凌介にはつかみきれなかったけれど、その話をしたら秋月は珍しく笑みを浮かべた。
知ってるよ、ここにだろう。
そう言って秋月は凌介の胸に口づけをした。
得体の知れない雪吊りの男に夢中になるなんて考えたこともなかったんだろ。男同士でやるのは割り切りやすい遊びだ、くらいに思ってたか。お前はこのまま俺に束縛されることを恐れているし、捨てられるのも嫌なんだよ。そうだろ、凌介。苦しいのはそのせいさ。
なんだよそれ。何もかもお見通しだというように断言されたのが面白くなかった。秋月の表情は苦々しく歪んでいたが、怒りのせいではなく、いつもより興奮しているからだ。そう気づいて、凌介は少しおじけづいていた。秋月との関係の舵取りは自分がしているつもりになっていたのに、それが誤りだと思い知らされる。力任せに抑え込まれれば、勝ち目などあるわけがない。
単に嫌な話、夢日記。加藤はじめが見た夢1。91年頃見た夢。屈強な兵士4人に手足を押さえられた若い金玉兵が、銃機関砲のように股間から金玉を連続発射する。カートリッジレスの小型金玉は連続して射撃することが可能だが、金玉通過時に振動と痛みを伴う。しかし、何と言っても破壊力の点で言えば、大型金玉に勝るものはない。ショットシェルと同じようなビニールのカートリッジに入った大型金玉は、小型金玉に比べて、 電車に劣るものの、一発で相手を圧倒する点において優れている。ただし、装填時にカートリッジが当たるので、金玉通過時の痛みと振動は小型金玉の比ではない。金玉兵は金玉を連続発射すると、その熱と振動で尿道に激しいダメージを食らうため、内輪で仰いで冷やさなければならず、若い屈強な金玉兵、頬そのものが激痛に耐えかねて暴れ出すのを防ぐため、四肢を抑え込む要員が手足一本につき一人必要で、合計四人いる。他に弾丸を補充する、ピンク色の粘り気のある潤滑剤をまぶした楕円形の柔らかい玉をバケツに入れて運ぶ、球団要員が一人、加熱する方針を冷却するため大きな内輪を持った冷却要員が二人、金玉射撃士管制官が小隊長の延べ9人で構成された小隊編成になっている。へその横あたりに球団用の穴が開いていて、そこからピンク色の粘性の潤滑剤に浸した金玉をロードで流し込んで射撃する。股間に M60 を埋め込んでいるような感じ。もちろん、暴発による事故死者も多いので、非常に危険、かつ勇敢でなければ務まらない。金玉兵団の中でも、非常に尊敬されている陛下で、特殊砲兵隊の中でも人気はピカイチ。しかも、避けちゃうんですよ、暴発すると、股間が。ジャミングもあって、砲弾がジャムると、ファスナーで挟んだ痛さの数倍の激痛が走るんですよ。と、そういう説明を何度も繰り返してきました。なんだかんだで、20年近く忘れることができないいる夢です。
これ金玉兵のコンボは男性リスナーにとってどうなのか、どうなのかって言われても適当に並べた、あ、最後に、あ、そういえば金玉兵あったなと思って一番最後にくっつけただけなんですけどね。約30本かけた時間的には約1時間ですかね。なんかまだもう何本かあったような気はするんですけど、まあいいかと。まあ作りも作ったりけどね、久々に今日は最後におまけやろうかな、おまけでもう一本流すかなぐらいですけど、最近はやってないですね。 Kindle の方の本のってどうすんだって うのもあるんですけどね、朗読的な CM はともかくとして、うちの方はどうすんだろうっていう、有志が手を挙げて なのか、それともやっぱりあの制作費考えてなのか、その辺がちょっとよくわかんないですけどね。PDF の方はちょっと朗読するにしては基本長いのが多いような気がするんですけどね、ちょっとここ近作で言えば。確か艶やめとかはあるけど、でもやりにくいな、艶やめも。読んでくれる人だいぶ限定される気がするな。語り物とか、天使と身代わりとか、ラプソディ・イン・ジーンとか、ないですよね。ナイトメアとか。長いかエロいか、な気がするな、 PDF に関して言うと。 Kindle に関してはそのどうするんだろう、こっちはお金発生するんだろうかとかっていうのも気にはなるところですけど、あとね、その朗読データを的なところってどうなんだろうなっていう、著者さんにお断りを入れるなとかうんぬんっていうのも、割とKindle 的にはシビアになるのかどうなのかってのは分かんないんですけど、はい、以上で、とりあえず、まあいいか、とりあえずは休憩一回入りますかね。では休憩中の曲です。いちじくさんのバイバイ、スープスープ、ホームセンターの3曲になります。休憩です。
回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目タケノコ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛をライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、百通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。 なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円、 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より、好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談、雨宮淳二編長。悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
手が震え出してきつく結べない、今ならまだ引き返せると、誰かがささやく涙溢れ出して前がよく見えない、
私が知る
タケノコ、タケノコ消防。
お送りしましたキコイチリクさんのバイバイスープスープホームセンターの3曲を聴きいただきました。こんなもんかな。何もない週なので、すべも特に何もなくないですね、はい。なんかお知らせば、それかな。おい、まあ何もなければ何もないまあまあ終了をいたしましょう。1時22分。喋ることも特にねえしな。はい、ではこんな感じで終わりましょう。はい、超怖い話。馬？ご？どっちだろう？馬？あ、やっぱ馬ですね。はい。 もうじき超怖い話馬が、発売になるそうです。ご興味ある方ぜひよろしくお願いいたします。一瞬ごと読みかけたんですが、もしかして馬年の馬かと思って馬ですかと聞いて、アズディの方から馬ですと、ありました。馬です、超怖い話馬です。はい、ヒヒンコです、よろしくお願いいたします。はい、いい風なとこかな。はい、では今週のニョキニョキラジオはこの辺で、一応終わりの後に、長めなおまけつけます。短いのは、散々パラやってしまったので、年明けで、ね、2発目だし、なんかまたあれを聞きたいなと思ったんで、14、15分ぐらいのおまけをつけます。というわけで、今週のニョキニョキラジオはこの辺で、MC はサデスマコリノでした。皆さんおやすみなさいませ。
竹の子書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子書房、総務部よりご連絡いたしました。
してみては、食を
掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた思い君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう明くる朝目覚めて思う週末まであと3日もあるんだ
番組はいつもニョキニョキ成長中タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
魔法少女
マジカルパンプキン。ククルビタ、カボチャなどのウリ科植物のラテン語。コロキュンティス、カボチャなどのウリ科植物のギリシア語。今年もいい実が取れるわね。自然保護団体貧者の越冬代表の麦原瑞穂は見事に紅葉したハゼの木を見上げて満足そうに笑った。ハゼの木は5月から6月にかけて黄緑色のかわいい花を咲かせる。そして秋には小指の先ほどの大きさの扁平な球状の実ができる。この果実には高油点の脂肪を含んだ顆粒がぎっしりと詰まっていて、蒸して圧搾すると上質のロウが取れるのだ。貧者の一頭はそのロウを使って和ろうそくを作り、都会の子供たちを招いて自然保護活動を行い、ハゼの木が自生する山間部の村を無秩序なダム建設から守ろうとしている。こんなに豊かな自然、そして不祖の土地を守ろうとする村の人たちの素朴な願い、それを簡単にダムの底に沈めたりなんてしていいはずがないわ。凛とした瑞穂の声は森を歩きながら身を集める仲間や子供たちの耳に心地いい。後で魚釣りもするんだよね。たくさん釣れるといいね。たくさん釣った子にはご褒美出すぞ。わーい。自然と触れ合う子供たちの顔に笑顔があふれた。今年のろうそく作りも順調だ。瑞穂はみんなに聞こえるように大きな声で言った。みんなで和ろうそくを作ってダム建設反対と自然の保護を訴えましょう。秋祭りではたくさんのろうそくを灯してダムなんていらないっていうの。みんなの力を集めればきっとダムなんて建設中止に。彼女の声は途切れた。閃光が走る。連続する爆発音が瑞穂の言葉をかき消す。子供たちの悲鳴が聞こえた。
うわあ、熱い、熱いよ。お母さん、お母さん。なんなの、これは一体なんなの。
ここは平和な日本なのに、ナパームで爆撃された直後のような地獄絵図に瑞穂たちは取り囲まれていた。火だるまになった子供が一人炎の海に沈む。かわいそうだが、やけどは全身に及んでいる。手当てをしてももう助からないかもしれない。瑞穂は唇を噛む。こんな時泣き叫ばない自分が不思議だった。だが泣き叫んでも誰も助けられないという義務感が今にも崩れ落ちそうになっている瑞穂を支えている。これ以上被害に出る前に生き残った子供たちだけで私が守らなきゃ。みんな逃げ。火の粉から子供たちをかばいつつ振り返った瑞穂。しかし彼女はまたしても絶句した。地獄を作り出していたのは少女だった。三角に尖った魔女の帽子、腰まで届く青白い髪は可愛らしく真っ赤なリボンで束ねられている。背中から広がるコウモリの羽、かぼちゃを意識したドレススカートはふんわりと丸く膨らんでかぼちゃパンツを覆っている。突き出した太ももと尻尾が呪文を唱えながら踊る少女の動きに合わせて動く。
くくるくくるくるくくるびた、コロンココロンコロキュンディス、かぼちゃ魔法で手のつけようもない山火事になーれ
ー。巨大なかぼちゃランタンをぶら下げた杖を掲げ、一見微笑ましく思える仲間的動作に軽やかなステップ、少女は満面の笑みを浮かべた。呪文にこうして降り注ぐ星ほどの大きさのかぼちゃ、それがハゼの木を幹ほど粉砕し周囲一帯に大量の実を散乱させる。すでに説明した通り、ハゼの木の実は油脂の塊だ。その実がかぼちゃで押しつぶされて油が滲んだところに少女の持つランタンが吐き出した青い鬼火が引火して森は凄まじい猛火に包まれている。少女の足元で使い魔らしい悪魔の猫がネズミを捕まえた時のような誇らしい鳴き声を上げた。
まずいよお母さん。
代表 が死んじゃいます。川に向かって逃げるのよ。泣き叫ぶ子供たちを炎から守るようにして大人たちは斜面から川に逃げようとした。その方向、少女はランタンを振りかざす。
くくるくくるくるくくるびた、コロンココロンコロキュンディス、かぼちゃ魔法で無残な死体の山になれ。
次々と降り注ぐかぼちゃの雨、かぼちゃは容赦なく水たちの行く手を阻み、逃げる子供たちの脳天を直撃した。飛び散る星屑、そして頭から血を流し、次々と仲間や子供が倒れる。追い打ちをかけるように巨大カボチャは子供たちの背や手足を容赦なく潰し、血の海に浮かんだマッシュポテトみたいな死体を量産するといく。ミズは悲鳴を上げた。しかしそれでも彼女は恐怖に震える足腰に満ちて、両手を広げ少女の前に立ちはだかった。少しでも時間を稼ごうと思った。あんた、なんでこんなことするのよ。
私のこと？
少女は意味がわからないというふうに首をかしげる。あんた以外に誰がいるって言うのよ。
あんた呼ばわりはひどいな、ポンスカ。まあ教えてあげるけど、私魔法少女マジカルパンプキン。魔法の国から私の幸せのため人間界に修行に来たの。
間の抜けた問答だった。ここで起きている全ての残虐行為に対してあまりにも場の雰囲気をわきまえていない。そんな怪盗と対峙した瑞穂は不覚にも本日3度目の失語症に陥りそうになった。魔法少女ってあのサリーとかマミとか。
そうそう、アッコとかモモとか。
バカにすんじゃないわ。あんたみたいな魔法少女がどこにいるっていうのよ。魔法少女ってのはね、もっと正義の味方なのよ。緊張の糸が切れた一瞬を利用して瑞穂は少女との間を詰めていた。大きく背を反らし、その勢いを利用して振り上げた拳で少女を殴る。鈍い音とともに華奢な体が地面に崩れ落ちた。少女はそのままピクリとも動かない。確かに殴り倒すつもりだったが、なんだか相手に避けられそうな気がしていた瑞穂は普通にぶん殴れたことにむしろ戸惑ってしまった。だがそれはさらなる恐怖の始まりに過ぎない。瑞穂の足元で低い笑い声が響く。思わず飛び抜いた瑞穂の目前でゆらりと三角帽子が持ち上がってくる。
バカだなお姉さん。魔法少女ってさ、早い話が魔女の若くてピチピチしてる頃だよね。魔女がさ正義の味方なんてするわけないじゃん。あんなのアニメだけの話だよ。
帽子の下に少女の微笑みがちらりと垣間見えた。怖い。外見と中身のギャップが怖い。
私たち超正統派の悪魔崇拝者だもん。だからさ、誰が何人死んでも全然気にしないし、目的のためだったら平気で生贄にしたりするし。
どんなに可愛らしく言おうが、言っていること自体が十分怖い。瑞穂は小便を漏らしつつ腰を抜かした。
じゃあそろそろお姉さんはたっぷりとこの秋収穫の新かぼちゃ味わってね。くくるくくるくるくくるびた、コロンココロンコロキュン。
瑞穂は炎上する森を張って逃げる。その背中越しに魔法の呪文を唱えながらお供のかぼちゃ猫を従えて、少女の靴がパキパキと小枝を踏み下ろう音が聞こえてくる。瑞穂は泣きながら叫んだ。
助けて。
もうダメだ、ここで死ぬんだと瑞穂が観念しかかった。その時バスが来た。炎に包まれた林道をタイヤから炎を出しながら一台の観光バスが突っ込んでくるではないか。瑞穂たちがチャーターしたバスだ。乗れ。バスの運転手は乗降ドアを開いて叫んだ。 瑞穂が渾身の力を振り絞りデッキにしがみついたのを確認すると、運転手を全速でバスを交代させた。逃げるぞ、ここはヤバい、子供たちが。このバスに乗ってない子はみんなダメだった。瑞穂は車内に目を向け愕然とした。この村に来た時、このバスは子供たちが定員いっぱいに乗車していた。今はそれが9人だけだ。
逃がすもんか。
可愛くつぶやいたマジカルパンプキンの動きが失踪に続く。巨大なカボチャが衝突するたび、バスの天井がへこんで窓ガラスが砕ける。タイヤはとっくにパンクしていて、バスは大きく揺れながら寸胴を入れた。村役場も家も全ての建物が炎に包まれている。運転手が震えながら村を抜ける道に向かってハンドルを切り、瑞穂に言った。このまま村を出ます、お願い。瑞穂に異論があろうはずはなかった。スピードを出せないバスはガタゴトと峠を登り、死の恐怖から解放された安堵からか、乗客たちの顔にはうつろな微笑みが浮かぶ。でも彼らは逃げ切れてはいなかった。
くくるくくるくるくくるびた、コロンココロンコロキュンディス。カボチャ魔法でバスごと谷底に転げ落ちて新聞の一面になーれ
ー。魔法少女マジカルパンプキンのカボチャ魔法で道からゴロゴロとカボチャが生えてきて、タイヤが破裂したバスは容易にハンドルを取られた。ガードレールを突き破るバス、そしてバスごと死に向かって転落していく瑞穂は確かに見た。そこにはカボチャ猫を従えた少女が建設会社の制服を着た男からもらった現金を
1枚2枚
と数えている姿があった。それにしてもなんという罪を感じさせない可愛らしさだろう。その姿はまるでもらった折り紙の枚数でも数えているようにしか見えなかった。瑞穂は悟った。きっとあの子は幸せになるんだろう。だって本当の魔法少女、もとい魔女だもん。数年後、村はダムに沈んだ。湖水は濁り、魚は一匹残らず死に絶えた。村に続く山道では過去に悲惨なバス転落事故があり、それ以来誰もそこを通らない。住んでいるのはわずかな人々だけ。辺りは一面のカボチャ畑で、そのわずかな人々が手入れをしている。生活は苦しく、彼らは爪の先に明かりを灯すような生活なのだという。でも彼らの口にはミニカボチャが押し込まれているので、余計なことを話す心配は決してない。だから誰も知らないのだ、この土地が魔女に支配されているということ。今夜もカボチャの城の上を写真に映らない鳥たちが、
テキリリ
と鳴いて飛ぶ。原作、木原若さに。朗読、小原まりか。竹の子書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ処方。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。